こんにちは。
こんにちは。我々ファーイーストカンファレンスはバスケットボールの最高峰リーグ NBA を日本により普及して一人でも多くの日本人プレイヤーを輩出し応援することを目的としています。活動内容としては NBA in Japanese というポッドキャストを配信しております。 Twitter、Instagram もやっておりますので皆さんよろしくお願いします。
収録している本日は4月3日です。
本日も私 GM と
私広報でお送りします。
では早速ですけれども最近のというか直近の順位をざっと見てみましょうかね。
はい。
現在約50試合行くか行かないかぐらいかな。
そうね。
が消化されて、あとだから20試合ぐらいしかないってことですね。だいぶシーズンも佳境というか状況になってきましたけれども、うん、じゃあ東からざっと順位を発表します。1位ついにブルックリン、2位フィラデルフィア、3位ミルウォーキー、4位シャーロット、
そうですよ、
5位アトランタ
上がってきましたね。
6位マイアミ、7位衝撃のニューヨークニックス、8位ボストン、9位インディアナ、10位シカゴ、11位トロント、12位ワシントン、13位オーランド、14位クリーブランド、15位デトロイト。デトロイト安定ですね。
今年はしょうがないね。
西行きましょうか。
はい。
西1位ユタ、
はいはい、
2位フェニックス、3位 LAC、4位 LAL、 5位デンバー、6位ポートランド、7位ダラス、8位サンアントニオ、9位メンフィス、10位ゴールデンステイト、
ギリギリ、
11位サクラメント、12位ニューオリンズ、13位 OKC、 14位ヒューストン、15位ミネソタ。ミネソタ弱いな。
すごいね、2割4分だったよ勝率。
こんな状況ですね。ちょっと東、これなんかブルックリンなんか3人揃ってないけどすごいね。
まあそうだよね、 KD もあれから出てないし、ハーデンが怪我して、まあ怪我っつっても軽い怪我みたいだけど、でカイリーとオルドリッチだけで、俺だけっていう言い方も変な話だけど、全然強いしみたいな。
ベンチからさ、ブレイクグリフィンとか出てきてさ、ムカつくよね。
もう反則だよね。
どうやってなんか本当どうやって倒したい、どうやって勝つかみたいな。
うん、なんか固定メンバー出てくればさ、なんかまだ考えようはあるけど、その日誰が出てくるか分かんないけど、出てくる人たち全員なんかスター、
ちょっと破壊力がさ、
そう、
一人でも破壊力がさ、
そうそう、
半端じゃないもんね。
でもオルドリッチまだね、ゲーム出てたけどあんまり動きはまだ良くなかったね。いや当然そのゴール下とかさ、ペイント内はさ相変わらずなんだけど、
まあね、なんかディアンドレとかいるしさ、で、あとあのブルックリンのインサイドのさ、クラクストンっていうのは結構いいんだよ。
いいね、あのディフェンシブなタイプだよね。ジャレット・アレンよりも少しこうプレーするエリアが広くて、でもこう献身的にプレーしてくれるみたいな。
そうそうそう、極めて献身的で、でなんかあのプレイ時間もさ、まあ、今オルドリッチが来る前とかはさ、プレイ時間も実はあのディアンドルより長いんだよね、
うんうんうん、
ほんとね、なかなかいいインサイドがあって、でオルドリッチも来たわけでさ、うん、だからもうインサイドはもう固まっちゃったんだよね。
十分でしょ。
十分でしょ。
うん、十分。
あとスモールラインナップにしても別にね、グリフィンがいるしさ、めちゃめちゃだよな。
そうなんだよな。でいてやっぱハリスがさ、相変わらずか楽だよね、今年のハリスは。
まあちょっと
楽でしょ。待ってるんだもん。
うん、
適当になんか空いてるところに立ってりゃさ、ボール来ますからね。
でセカンドでシャメットもいるしさ、ジェフグリーンも いるし、
あジェフグリーンがねまた今年すげえいい仕事してんだよな。
なかなか勝てるイメージが湧かないよね。
なんかね、まあただプレーオフになるとさ、
うん、
これがまた
そりゃそうだよ、分かんないよ。
チーム力っていう意味のそのフィットは全然試せてないから、うん、まだあの1対1じゃないからね、そうそうそう、5対5ですから、
そ そうい
った意味でね、なんか頑張っ他のチーム頑張ってほしいね。これあとまあフィラデルフィアとかさ、
うん、
まあシカとかはさ、まあまあそれはそうなんだけど、4位にさ今シャーロットが入ってる。
すごいでしょ、だから言ったじゃないのよ。
言ってたっけ。
言ってたでしょ。
言ってた、
うん、シーズン始まった直後が今年のシャーロットは面白いっつってさ
言ってた
言ってたでしょ
あのゲーム自体は面白いんだけど、ラメロがね、シーズンアウトでしょもう、
うん、出れないね。
とはいえラメロはもともとさスタートじゃない扱いでね、
うん、
いる中で、あの本当若手がいいよね。
あとヘイワードですよ。
ヘイワードもいいし、あとロジア、ロジアがなんかさ最後のそのクラッチを決める人みたいになってるさ。そうそうそう、
プレイヤーオブザウィークマンスウィークかな取ってたもんね。
いやなんか最後そのファールゲームみたいなとか1点差とかさ残り何秒とかになった時に相手にロジアいると本当最悪のシナリオがイメージできるというか。
でデボンテグラハム結構クラッチタイム強気よ。
いやなんかいいよ本当に。 PJ ワシントンとかもさすげえいいしさ、
あのマイルズ・ブリッジのあの身体能力もやべえしね。
いいよね。いいよね。でも4位はちょっとなかなか予想できないね。
あのオフェンスはなかなかついていくの大変だと思うよ。ドライブしてキックアウトしてバンバンボール回って、
うん、
どこから点取るのかこうあんまり的を絞れないじゃない。
そうだね、なんかその絶対的エースみたいなのがあんまりないというか、
うん、
みんななんかアスレチックなプレイヤーばっかりでさ、
なんか今乗ってるやつにボール集めるみたいなところはあるけど、だってワシントンとホーネッツの試合とか見てるとさ、もうワシントンディフェンスもう全然回ってないもんね、追いつかなくて
もうなんか足が追いついてないって感じだよね。そうそうそう、アトランタも結構頑張ってますね。
ねえ上がってきたよね。
アトランタまあようやく少しフィットしてきたのかな。
うん、ヘッドコーチ変わったのもあるし、でもあんまりディフェンスがさ良くないんだよね。
そうだよね、
うん、プレーがオフェンスもさ結構、まあ、選手揃ってるからもう少しこう多彩に攻められるようなプレイヤーいるんだけど、なんかそこまでこうボールが、ま、回しきれないというか組み立てきれないみたいなところが見てての印象かな。まあ何よりやっぱディフェンスだね。
ねえそうなってくるとまあプレーオフじゃなんかプレーオフで戦えるチームには思えないんだよね。
ちょっと厳しいかもしれないね。
6位マイアミ、まあ、マイアミはまあもうちょっと順位上げてくるんじゃないかね、うん、そろそろ
来ると思うよ。この前はオラディポのヒローかな、なんかそんなにまだこうフィットしてる感じはまあ当然ないんだけど、どう使うのかなみたいな。
オラディポオラディポって思っちゃったんだけど、うん、オラディポ いるみたいな、
うん、いやちょっと思うよ、
オラディポだってたんだみたいな。
そう必要なピースそこかなみたいなさ、
わかんないけどね。こっからまああとオラディポのそのどういうあのメンタリティを持った人なのかっていうのがいまいちよく分かってないんだけど、うん、なんか割と俺不思議ちゃん系なんじゃないかなと思ってて、
うん、
それヒートの文化に合うのかなとか。
でも本人は行きたがってたんでしょヒートに。
じゃああれなのかな、結構その練習熱心というかハードな選手なのかな。
じゃない？
まあね、ちょっとマイアミはここから上がってくることをちょっと期待をして、まあバトラーとかの前半はバトラーが出てないとかさ、うん、で中盤は今度バムが出てないとかさ、うん、でそろそろなんか揃ってきて、でまあオラディポという戦力としては戦力だからね、やっぱりオールスター級のプレイヤーではあるから
さ、うん、まあ、オラディポもそうだけどさ、あのキングスから取ってるあのビエリッツァ、
あストレッチ5、はいはいはい、
あっちの方が多分いいと思うよ、ヒートの。
いいですか、
うん、
なんか去年はいまいちだったよね。
いや去年もそ、まあキングス自体がそんなに強くなかったから、
キングスが
あまりさ、そのなんだろうね、ニュースとかさにはならなかったけど、クラッチ結構任されてたりとかするから、私結構あの見てたんですよね。そう、うわビエリッツァ取ったと思って、まああのレナード出しちゃったからさ、出しちゃったっちゅうがなんだ、出てったっちゅうが、メイヤーズレナードがいなくなって、まあ、ストレッチ5、うん、まあ折り肉もいたけど、
そうだよね、うん、そこのだからインサイドさ、ちょっと折り肉あのマイヤーズ・レナード、ね、いなくなって、どうちょっとなんかビッグマン取るのかなと思ってたんだけど、そこって思ったんだよね、うん、あ そこで補強す、そういう補強なんだと思って
ね、
うん、なんかドラモンドとかさ、ブギーとかもあるかななんて思ってたんだけど、
うんうんうんうん、バムの控えでね。
ね。まあいいとはまあいいとして、これ7位にニューヨークニックス入ってるんですけど、これはこっから落ちてくるんです。
いや今年多分普通にプレイン出ると思うよ。
プレインは
出て、
プレーオフは？
プレーオフもね、下手すりゃこう出る、下手すりゃっていうか出んじゃない？いやだってディフェンスいいよ、あのニックス
出ます、
うん、あニックスのディフェンスがやっぱり良くなってるからこそ今日ダラスが苦戦したわけですよ。
ああなるほどね、
うん、
なんかニックス相手だとさ、ウォリアーズ戦とかも安心して見れるんだけど、
いや多分今ウォリアーズやられるよあんなねワイズマンなんかね入れたってもうどうにもなんないと思う
なんかそうですね、ウォリアーズ
弱い
ね。
今日だってひどかったよ今日、あの、まあ、ラプターズ戦ウォリアーズボロ負けしてたけど、ワイズマンにブシェーがついてたのよ。
うんうん、うん、
でペイント内でさポストアップしてワイズマンもらってさ、もう後ろにブシェーいたんだけどさ、うん、押しもせずにビビってフェーダーウェイ、
ブシェーン相手にフェーダーウェイはダメでしょ、もうタフショット
に、もう全然、
うん、もう全然極めてタフショットになるだけじゃん、
はいはいはいミスみたいな
そうだよね、場合によってはほとんどちょっとだけ触られてる可能性あるもんね、モールに
全然もう勝負するつもりもないし、もう
そうか、まあでもそのニックスのさ、
うん、
下にボストンがいるんですけど、
そうでさ、ボストンもさ今回のトレードはほんと不可解だよね。
やはりインサイドどうすんのボストン、
あ去年の
タコタコで行くわけ、
去年のヒューストン方式でしょ、
もうなんかあれってなんか誰か決まってんのかなってちょっと思ってたんだけど、
うん、いやタイスをさほらシカゴに出したからさ、てっきりさ、マルカネ獲得するもんだと思ってたらさ、え、マルカネ取れないのみたいな。
何、どうしたいんだろうね。
ね。
これ、プレーオフ出れないとかあったら、ちょっと、びっくりなんだけど、
ね、ボストンが。どうすんだろうね。
メンバーは悪くないじゃん。
うん。
何がいけないんだろうね。とか監督が悪い
の。どうしたいのかがちょっとわかんないよね。
うん。うん、
スモールラインナップで 行くっていうことなのかなと思いながら、それだったらタイス出す必要ないよねみたいなさ。
だからなんか例えばブギーとかさ決まってたのかなって裏で、うん、と思ったらさ、
うん、
ブギーも取れないで、なんかスモールラインナップのそもそもなんか監督の戦術っていうかボストンの戦術じゃない気がするんだよね、
うん、
であとスモールでやれるほどのなんかストレッチ4みたいなストレッチ5みたいなのもいないじゃん、うん、別に
だからペース上げてスリーポイント構成にするっていうわけでもないし、まあテイタムね、ジェレン・ブラウン、ケンバいて攻撃力はまあ十分あるとは思うけど、謎だよな。
ちょっと不可解だよね。だってインディアナ9位だけど、うん、インディアナもダメだね。
ねえ、なかなか。ブログドンのトレードの話もね、トレードデッドライン前は出てたもんね。
うん。全然だね。なかなか、まあでも上がってくるプレーオフ出れないってことあるかな。
でもこの今のインディアナ、まあボストンの上のチームはやっぱりそれぞれこう光るところがあるからさ、
うん、
厳しいんじゃねって思っちゃうけどね。
どんな感じでねちょっと行くのか分かりませんけれども、で10位シカゴ、まあシカゴはこんなもんかなって感じもするんだけど、
でも一気に戦力補強してきたじゃん。
補強なのか何なのか、なんかちょっと再構築を始めたのかなって感じが。
でもブーチェ取る？ブーチェ、タイスとラビーン。あ、
ブーチェ、タイスも入ってんのか。
そう。
何インサイド固めて
んの？いや本当に、いやそう思ったのよ。だからそれだったらさ、マルカネンが出んのかなと思うじゃん。
うん。ちょっとこっちはなんかもうシカゴも何をしたいのかよくわからない、
うん、ビッグラインナップだよ、
まあ、そういう戦略もありかなとは思うけど、う
ん、まあ、もしかしたらねザック・ラビーンを好きなようにやらせるためにこうストレッチさせるチームを作りたかったのかもしれないけどね。
いやザック・ラビーンもいいんだけどさ、なんかそのゲームをこう支配するようなプレイヤーではないんだよね。なんか
まあまあなんだろう、いやたまにあるよ、あのザック・ラビーンが完全に支配してるなっていう試合は。
たまにでしょ、うん、だからそのなんていうのかな、支配的なプレイヤーではないというか、
うん、常にというわけではないね。でもこの7、8、9、10でプレインやるんでしょ。
うん、
いやー面白そうだよな。
トロント上がってくる？どうですか。
いやどうすんだろうなと思ってて、いや今回ほらラウリートレードしなかったけどノーマン・パウエル出しちゃったじゃん。
出しました ね,
ね
どうなんだろうね。なんかパウエルやっぱセカンドのチームとして出てくるパウエル手ごわいけどね。
そう
出しちゃったね。
優勝したシーズンはどっちかっていうとね、トランジションとかでものすごいパワーでこう攻めていくのが良かったけど、最近はねアウトサイド3とかも全然普通に決めてくるからいいなと思ってたけど、やっぱり
トロントもちょっと再建モード、
一応そのシアカム、バンブリード、オージー、アヌノビーのチームで再構築はしようってっていうのが
意図なのかな、ね、マサイウジリが何を考えてるか。
そう、
まあ東はこんなもんですかね。で西ももうぐちゃぐちゃになりましたね。でユッターが1位で2位がもうフェニックスとか、うん、この1位ユッター2位フェニックスとかさ、うん、ちょっと予想できませんよこれ。
確かにね。でもねフェニックスは強えよ。ちょっとびっくりした。
後
で、うん、後で解説をしてもらいますけれども、うん、そうなんだよね。これどうなるかで、ロサンゼルスチームがさ、まあまあ4位以内は外してないからさすがなんだけど、 クリッパーズさ、そんクリッパーズパッとしねえな、何なんだろう。
いや、これからですよ、クリッパーズは。
プレーオフはめちゃくちゃ強いと思うけど。
いや、これからね、ロンド先生がビシッとゲームメイクしてくれるから。
で、そしてあのブギーがテンデイか、
テンデイ、まだ決まってないけどね。
ブギーがテンデイってちょっと衝撃的なんだけど。
ねえ、まあでも今年のスタッツはまあ正直そんないいわけじゃないからね。
なんかそこまでのなんだろう契約になっちゃうんだと思って、ミニマム、うん、以下じゃないの。
そう、ミニマム以下。デイミアン・ジョーンズも今10 days でレイカーズと契約してるけど、それと同じかな。
あ、マジで、うん、そのレベル、
うん、
きついよな、ほんと。まあまあでもこっからね、でもプレーオフに備えて、
うん、
でプレーオフの河合とかさ、ポールはプレーオフそうでもないんだけど
ここ2年ぐらいそうかね。
3
年前の OKC とブレイザーズの、 あの、まあ、最後リラ様にやられた時とかはすごかったけどね。
まあお互いすごかったもんね、
うん、
いや本当あの、ただプレーオフのさ河合は、
うん、
ちょっとすごいものがあるからね。
ハックリッパーズはね、今ウェバリーも出てないから、ウェバリーとロンド先生が戻ってできて、まあポイントガードがこうゲームメイクするようなチームになると、まあまた一味違って勝てないチームになるんじゃない。
なんかすげえ嫌じゃない、ベバリーが出てきて、うん、で交代でロンドが出てくるんでしょ、うん、すげえ嫌だよ、
ね、そう、すげえ嫌だ
なんかマッチアップしてたら本当にあの精神をやられる。
そうそうそう。でマーカス・モリスとかがこうねえ裏で悪いことずっとやっててさ、パワーフォワードとかセンターあたりがこうイライラしてきてさ、
でガードもイラつくわけじゃない。そうそうそう。でイラついて、あ、じゃあロンド変わったわと思ったらさ、次ベバリー出てくるでしょ。そうそうそう、もっとムカつくじゃん
あっさり冷静なパスをさガンガンさ回されてさ、やんなるだろうね。
まあちょっと面白そうだよね、うん、
楽しみです
ね。特にプレーオフの精神を削られるような試合をやる中、うん、あの2人っていうのはさ、でロンドンなんてやっぱりもうプレーオフとかファイナルとかの経験もめちゃくちゃあるからさ。そう、
こっからだもんね、シーズンインが
そうだね、うん、こっからこっからもうこっからのあのうざさをどれだけ発揮できるか。
そうそうそう、
発揮されたら他のチームたまったもんじゃない、このベバリーとロンドのうざさを2人ともロサンゼルスはちょっとまあプレーオフは出るだろうけど、
うん、
レイカーズね、あー、ちょっとやっぱきついね、やっぱ
ね、2人いないのはどうにもならんね。
てか2人いないのというか、そのやっぱレブロンの破壊力って半端じゃねえな、うん、やっぱ
全然
いるだけでちょっとすごいよね。ただあの怪我はね、なんかあの相手選手も非難はされてるんだけどさ、
うん、非難されてるの、あの
非難されてる、あのタックルは最悪だみたいな。
あ、そうなんだ。
ツイッターとかで大炎上したけど、いやあれはなんかなんていうの、やってるプレーをねしたことがある人であれば、うん、発するプレーでしかないか
な、ないと思ってたよ、見た時には。あ、どっちも運が悪いなっていう感じの、うん、印象だったけど ね。
だからなんかあんまり非難されるようなプレーっていう感じはしなかったんだけど、うん、なんかあの方向に曲がるのは嫌だよね。
てかそれよりもさ、あの方向に曲がってからさ、レブロンゲームも取ってさ、フェイダーウェイで3決めてから下がってるからね。 やもう私そっちの方が意味わかんなかった。
いやだからマンバメッタリティ
そうなんだけどさダメだってやっちゃマンバメッタリ悪化しちゃうんだから捻挫は。
すごいよね。早く戻ってこれるのか。あっちの方向って俺もやったことないんだけど。
だってあっちの方向だって弱いでしょ。だって
あっちはダメな
の。あっちはダメな方だもん。人間の構造としてあっち行っちゃいけないんだもん。
ねえ、どの程度で戻ってこれるか。
でもレイカーズドラモンド入ってきて一応まあデビュー戦っていうかお披露目見たけど、
うん、
なんかね一人だけ止まってるように見えたよ。
フィットするとも思えないんだけど、ドラちゃんで良かったのかなっていうの、これもなんか割と不可解だったんだけど。
ペイント内でボールもらってバックス戦だったかな、ロペス相手に全然攻めきれなくて2ステップぐらいしてすぐキックアウトっていうかボール戻すみたいな。
まあ、でも結局プレーオフを見越して、うん、ディフェンスとリバウンドだけしてくださいと、
うんうん、
あとはあのレブロンと AD でなんとかしますっていう、
うんうんうん、
まあそういうのであれば別になんかいてくれればいいかなっていう。
まあね、 AD がいて、まあ、ガソルいてハレルいてでドラモンドって考えれば悪くないけど、全然ハレルの方が攻撃的でいいもんね。
レイカーズはファーストブレイクはすごいバーってやるじゃん、
うん、
やるんだけど基本的にはセットオフェンス、
ね、うん、
ってなった時にやっぱインサイドにあれがいてっていうのはちょ困るっていうか、相手としては嫌だよね。放ってはおけないじゃん。
そうね。から例えばユタだったらこうゴベアがいたりとかさ、ナゲッツだったらヨキチがいたりとかっていう、こうセンターがこうしっかりいるチームにとこなんてカンファレンスファイナルとかさ、
うんうんうん、
っていうことを考えた時に確かにいた方がいいよねとは思う。
だやっぱり優勝のピースとして、そうそうそう、セカンドユニット
が当たった時にさ、そうどうすんだとかさ、エンビードが出てきたらどうすんだとかっていう、ファイナルも見越すと、まあ、確かにそのセンターいた方がいいよねっていうのは当然思う。
どのタイミングでもインサイド強力っていうのを、うん、まあ取ってきているのかなっていう。今年なんか少しそのなんだろう、与吉もそうだしエンビードもそうだし、うん、なんかインサイド結構強力なプレイヤーが出てきて、
うん、
で今までレイカーズはインサイドで強力なプレイヤーってなるとちょっと守りきれないところが若干あるかなっていう感じの、うん、オフェンス力はの火力はとんでもないんだけど、
うん、
ディフェンスの火力というか火力じゃないけど守る力ってなると、
うん、
ややインサイドはなんかAD はさ、そのちょっと違うじゃん、インサイドを守るプレイヤーとしてはちょっと違うじゃん、
うん、
あんまり好きじゃないし、そもそももともと AD はガードだ
から。そうだよね。で去年
ただでかくなっちゃっただけ
で、マギーちゃんが出てたけど、マギーちゃんもどちらかというとアスレチックなプレイヤーだから、しっかりとしたセンター来られた時は厳しかったけど、まあ、今回はまあ、うん、ガソル、ドラモンドあたりかな。ハレルはディフェンサーでそこまで良くないから、
まあね、サイズがね、うん、ハレルあんなんだけどそんなに大きくない
から、
ね、そ
う
そ
う、手めちゃめちゃ長いけどね。
だからなんかヨキチエンビートとかになるときついよ、
う
ん、
そうそうそう。
でレイカーズの下にデンバーがいて、まあなんかレイカーズの下にデンバーがいるってもうなんか毎年だね、ここのところ3年ぐらい。
だいたいナゲッツって2位3位のイメージだったけどね。まあ、
レイカーズの隣にいるって感じかな、
う
ん、
そうね。
でポートランド上がってきて頑張ってほしいな、ポートランドも。あれが CJ が戻ってきたし、少しね、
あとヌルキッチも戻ってきたよ。
そうそうそうそうそう、
よかったよ、ほんと
戻ってきたけど、ザックコリンズって何の怪我だっけ、ずっとアウトだよね。
そう、去年の 去年、いや、プレーオフで戻ってきたんだよ、バブルで。で、バブルで戻ってきて、また怪我したんだよね。
なんか、ここ2年ぐらい全然見て
ない。うん、まあ、正しい。
結構好きなんだけど、ザック・コリンズ。
そう、私もさ、ザック・コリンズ好きなんだけど。
なんの怪我してんの？
でも足首としか出てない。あ、でも一応ね、あ、4月23までは出ないって書いてるな。
あ、じゃあプレーオフあたりは出てくるんだ。
来るかもしんないね。そう、まさかそれで怪我しなきゃいいんだけど。
あとはダラスか。
うん、
ダラス、うん、なんともね。
でもほら、JJ レディック入ったからさ、これで少しアウトサイドっていうか、外には広がるかなっていうのが期待かな。
一人で変えられるほどの選手ではないからさ。
まあね。
ただ1枚外角が入ったぐらいで。
いやいやいや、レディックがいるのはでかいよ。
なんかポルジンギスと、まあ、ルカがいてさ、
うん、
もっと上行けよって、うん、すごく思うんですけど。
だといっても西だからね。
あ、まあね。いやいや、でもさ、西だからっつってもさ、戦略と、
だってその上のチームさ何枚もいるじゃん。
いや、そうは言っても、だからその中で例えばさ、ユタとかさ、ユタとかさ、フェニックスとかさ、すげえ上がってきてるから、なんか、うん、戦術というかさ、なんかね、もうちょっとあるでしょって思うんだけど。
まあまあ、でもプレインインは当然出られるだろうから、7,8,9,10 でいったらね、全然プレーオフには出られるんじゃない。また今年も1回戦かな。
まあ、7,8,7,8,9,10 ぐらいのチームを見ると、ウォリアーズとかどうなんだか知らないけどさいやー、頭痛いわ、ほんと。ウォリアーズね、もうウォリアーズはもういいよ、もう来年だ来年
いいね、毎年ね、来年だ来年だっつって、
来年だ来年だって言って、ここからプレインになって、まあ下の方はあれだけど、なんか今年のでもプレイン面白そうだね。そう考えると西も東もなんか意外とその競合みたいなのがさ、ちょっと混じってたりとかするから、
うん、いや絶対面白いよね。
うん、ちょっと楽しみですね。去年は なんかちょっと、うん、うーんって感じだったけど、まあ去年面白かったけどさ、ポートランドとか行ってさ、
そう
あれでしたけど、なんか今年はもうちょっとなんか、あの、激戦になりそうな感じがして、楽しみではありますね。そしたら、まあ、トレードの話もあるんだけど、まあ、多分、まあ、聞いてる人たちはいろいろこう、もう見てるから、まあ、うん、なんか話の中でいいかなって、思いますので、で、ちょっと、広報にまた広報レポート分析をしてもらったチームがあるので、それをまた話してもらおうかなと思うんですけど、西の大注目大躍進チームのフェニックスサンズ、
はいはい、
ここについてですね、ちょっとどういう理由でというか、まあスタッツだったりとかいろんなところから強さのポイントをですね、ちょっと話してもらおうかなと思いますので、よろしくお願いします。
正直ですね、あの今シーズン始まって、まあ、フェニックスサンズが、まあ、そのバブルでもこう躍進してたのもあって、まあ、注目チームと言われてたし、そんな順位も悪くなかったから、あの、まあ、どんなもんなんだろうなと思ってたけど、正直あんま見てなかったんですよね、
うん、
でもここへ来てまだ2位にいるからさ、おかしいなと思って、やっとちゃんと見ようと思って調べ始めたんですけど、はい、今年のフェニックスでいうと、まあ、12月にシーズン開幕して、まあ、12月は5試合かしかないんだけど勝率8割で、1月に4割6分までちょっと下がるんだけど、 2月8割、3月7割5分の勝率ですと、うん、でなんでこんな勝ってんのかなっていうので、また昨シーズンとの、まあ、スタッツの違いというか、あのディフェンスレーティングとオフェンスレーティングの違いってどういうところにあるのかなと思って見始めましたと、
うん、
で今シーズンまずフェニックスサンズディフェンスのレーティングが 108.0 で、リーグで3位、
うん
うん、でオフェンスレーティングが 114.4 で、そのネットレーティングっていうそのオフェンスレーティングとディフェンスレーティングの差でいうと 6.4 で、これもリーグ3位です、
うん
うん、で特徴的なのはあのペースが遅いんですね。1ゲーム98、うんから5リーグで5番目に、遅いペースでゲームを展開していて、かつミスが少ないっていうチームです。
遅いんだ。
でじゃあ去年ってどうだったっけっていうのを見ると、去年はディフェンスレーティングが17位でネットレーティングが14位、うん、でかつペースもリーグで9番目に早かった、
うん、
か全くこう、まあ、真逆とは言わないけど、そのチームの戦術っていうか組み立て方がやっぱ大きく変わってるようにやっぱ見えますと。
うん。
じゃあ去年と今年って何が違うんだろうねっていうのを見ると、去年はリッキー・ルビオがいました。お、今年はクリス・ポールが入りました。
うん。
じゃあ彼らがまあゲームを組み立ててる、まあ、ポイントガードと、その、まあ、ポイントガードは変わって、じゃあそのチームスタッツってどう変わってあるのかなって見ると、実はそこまで大きくは変わってないね、うん、チームスタッツでいうと。フィールドゴールドパーセンテージは去年よりも 4% ぐらい上がっていて、スリーポイントのパーセンテージは、うん、まあ、5% チームとして上がってる。
あ、 5% 上がってるのか、うんうん、
でね、ブッカーは相変わらずのイケイケだし、
うん、
エイトンは、まあ、そのドライチに値するかっていうとなかなか 現段階ではまだ難しいけど、まあ、それでもいいセンター、うんうん、で去年はセンターにベインズがいたけど今年いないとか、
うん、
なのになんでこんな勝てんだろうなっていうんで、やっぱポイントとしてはペースが遅くなった、パーセンテージが上がった、でターンオーバーが少ない、でこうゲームをちょっと見たんですよね、フェニックスの、うん、で普段だったらそこまでこうポイントなんだろうな、なんとなく見てたんだけど、今回はじゃあそこって何の違いがあるんだろうと思って見始めると、面白かったのが、まあ、29日の放熱戦、
うん、
見てたんですけど、まあ、この試合3球でフェニックスがシャーロットを離したんだけど、シャーロットが4球で追いついて、クラッチタイムに入って同点で終えて、オーバータイムでフェニックスが、まあ、勝った試合でしたと。まあ、ゲームとしても面白いんで、うん、ぜひ見てほしいんだけど、オフェンス面で見るとすげえ面白くって、すんごい当たり前のことしかしないのよ。何を言いたいかっていうと、
うん、どういうこと？当たり前のこと。
例えばね、ブッカーがボール持ったらシャーロットは、うん、まあ警戒するよね。
うん。
かダブルチームつけたりとかするのよ。
うん。
で例えばブラッドリー・ビールだったらそこからこうドライブ仕掛けてとかってするじゃない。
うん。
これ全然しないの。うん、サイドに展開して、うん、無理に突破せず一旦周りに回して、
うん、
オフボールで動いてイージーで打つんだよ。じゃあクリポ何してんだろうなって思って見てると、エイトンと2面ゲームやって空いたエイトンに渡すか、ギャップ作って空いてる、うん、まあ、ブッカーだったりとか、まあ、自分が開けば打つ。
うん、
いわゆる 真っ当な崩しを してオフェンスを組み立てる。
なんかスパーズとか
さ、あ、そう、そんなイメージ、そんなイメージ。無理にドライブしない、
なんか確率の高いあの選択をみんなで
する。そうそうそう、あ、当然クラッチタイムとかでリスクを取らなきゃいけないプレーっていうのはそのゲームのポイントポイントであるんだけど、そこは当然いくよ、あのクリポもブッカーも、
うん、
それ以外は、うん、あのエイトンに放ってエイトンがゴール下でイージーなシュートを打つみたいな。だからペースは、うん、遅くてしっかりハーフコートでこうセットしたオフェンスを組み立てて一人でこうギャップを作れれば作ってシュート打つしっていうようなオフェンスをするんだよ。
なんか90年代のバス
ケ、ね、そう、なんかね、ちゃんと見てないとなんか、あ、簡単にやってんなとしかなんか思えないんだけど、よく見てると、あ、ブッカーここで一旦出してオフボールでこう動いてノーマークで打ったんだねとか、結構疲れんの見てて
頭使うというか、まあオーソドックスな
バスケットボールを、そうそうそう、ボールだけ見てるとちょっと分かんなくなるみたいで、何よりもディフェンスがねめちゃめちゃいい。
ディフェンスレーティングも
上位なの？3位3位。
ああ、なるほどね。
まずね、ハーフの、まあ、ゾーンで多分守ってるんだけど、ローテーションのミスほとんどないの。
ああ、なるほどね。
で、これだけでもすごいじゃない。
なんか、現代バスケって、まあ、現代なのかあれだけど、そのピックアンドロールとかオフボールのさ、スクリーンかけてとかっていうのがすごく盛んにするじゃない。うん、そこの、まあ、結局ミスの戦いというか、
あ、 NBA をこう見ててさ、必ずフリーでシュート打つ場面って、まあ、ちょいちょいあって、普通に考えたらおかしいんだよね、うん、5対5でフリーになる状態って何かが起き、うん、エラーが起きてるね、どっかで、
まあ、マンツーマンでやってたらありえないことだもんね、そうそうそう、基本的にはね。
で、必ずそういうの見ていくと、どこかで誰かがローテーションで失敗してたりとか、まあ、うまくスクリーンを使われてギャップが作られちゃったっていうのがあるんだけど、もうスターター出てくるメンバーほぼねローテーションをミスをしないし、例えばエイトンがさ、
うん、
引きずり出されちゃうこともあるのよ、そのローテーションで仕方なく、うん、で大体そういう時のセンタープレイヤーって何するかっていうと、なんかもうここで抜かれないように必死になるんだけど、あっさり抜かれるとかさ、俺だってできるぜみたいなところを見せようとして大体失敗するんだよね、センタープレイヤーが前出てくと、うん、俺がエイトンしっかりね、
う
んうんうん、ついていくのよ、ドライブかけられても。で、なんでそれをやってるかっていうと、みんなフットワークがすごい良くて、そのドライブが始まったタイミングにゾーンがキュッとこう伸縮す閉まるのよ。で、それをそのタイミングですごいのが、まずボールハンドラーのカットを狙えるやつもいるし、キックアウトをカバーするやつもいるわけ。
うんうんうん、そこ大事なんだよね。
2箇所で潰すのよ。
なるほどね。だからそこからイージーなパスが出されると、
そうそうそう、
ドフリーのシューターがいたりとかってなるんだけど、パスもボールチェックにちゃんといってるから、パスもイージーなパスが出せないし、
でそこからキックアウト出されても、もう予測してるのか決め事なのか分かんないんだけど、ちゃんともうキックアウトされた先にちゃんともうすぐついてる状態になる、
マークマンがいるんだ。
だからホーネツだとさ、例えばデボンテ・グラハムがドライブするとか、ロジャーがドライブして、うん、キックアウトしてヘイワードとかっていうのがシャローとしてはこういつもやってるプレーなんだけど、
うん、
ヘイワードに渡ってももういるんだよディフェンスが。
なるほどね。
でまたこうヘイワードが入ってきてもまたこうキュッと閉まる、
うん、
でそれがっていうのが、あのマーリーク・ブリッジェズかな、あ、
うん、
めちゃめちゃいい選手がいて、198センチでウィングスパンが、ね、2メーター18とか
ね、うん、ちょっとおかしなあれだね、スーツとか大変だね、作るの。
まあ、規制はまあ無理だろうなみたいな。手めちゃめちゃ長いんだけど、まあ、入ってきたらその ボール触るし、ディフェンスのフットワークめちゃめちゃいいし、なんか相手からするといろんなところにこうミスするトラップみたいなのがこう敷かれてるから、全く好きなようにプレーができない。これがねちょっと見ててねびっくりした。で、あと面白いのが、今回で言うと、まあ、そのシャーロットのアウトサイドに対していわゆるそのシュートチェックっていうのかな、ジャンプして止めに行く、ブロックしに行くっていう回数が他のチームと比べて異様に少ない。ギリギリまでついてて、そうすると飛ばなくても相手に対してプレッシャーかかってるから、そこで、まあ、飛ぶこともできるんだけど、要はそのシャーロットもシュートを打つタイミングで来るんだったらファールもらってフリースローを取りに行こうっていう魂胆が生まれるじゃない。それがね、ことごとくね失敗するの。みんなやるじゃん、こうファール受けてあーっつってファッとこうやって打とうとする、でもサンズの選手誰も飛んでないのに一人でやってるみた
いな。すごいね。
だからね、すごい堅実なプレーをするからファールが少ない、ターンオーバーが少ない。でそこでボールがカットできれば、まあ、ゆっくりこうギャップ作って攻めて確実に点取ってくる
んだよ。そうするとだから見てて、なんかあのまあそのクロート好きなチーム
というか、あ、そうそうそう、パッと見あのバスケットを始めて見るには全然シャーロットの方が面白い。
ああなるほどね。シャーロットは確か面白いからね。
でもそういうサンズのこういうディフェンス、いわゆるそのゾーンディフェンスの基本をしっかりやってるチームって、そうすると何が弱いのかなと思って見てたら、要は結局そのゾーンだとさ、ついてないから人と人の間とかに不意にこう身体能力の高いやつがこう入ってくるのにはやっぱやられるのよ。その4-9でシャーロットが追いついたっていうのが、あのマイルズ・ブリッジがアホみたいな身体能力でガンガンその曖昧に入ってくるんだ、シュート。その時まあシャーロットあんまりアウトサイドが良くなかったんだけど、人と人の間抜いてブッドバックダンク決めてきたりとか、バックドアでこう要はゾーンのディフェンスの視界の外から入ってきて、そうレイアップか、あのアリープかましたりとか、それでなんとかシャーロットは追いついたみたいな。
だけど自力
ではやっぱり
というか、その戦術として
ゲーム通してはやっぱり結局崩しきれなかった。
でもなんかあんまなんか注目してそこまでしっかり見てなかったからあれだけど、なんかまあクリポーすごいなぐらいにしか思ってなかったんだけど、
あれはねやっぱすごい、クリポーも。でブッカーも多分去年のそのリッキー・ルビオが入ってきて、あとはそのヘッドコーチがやろうとしてるってことに多分理解をして、そのようにこうやっていくと楽に点が多分取れるっていうことが分かったと思うし、チームとして多分勝てるっていうのが分かって、多分一生懸命ディフェンスもしてるし、
プレーオフで勝てますか？
勝てる勝てる。あのディフェンスやられたらね。
あ、マジか。
で、ただでかいそのフィジカルとかビッグマンが複数いるチームにはあの苦労はすると思う。だからカンファレンスファイナルいけるかっていうと、もしかしたら厳しいのかもしれない。
なるほど。
フィジカルな選手って言ってもエイトンがいるぐらいだから、2枚いたらね苦しい。
そうか、だからそういったところも含めて他のチームがなんかインサイドをなんか補強してたりとか、
そうそうそうそう、
プレーオフ対策としてサンズやべえなみたいな、
なかなかね崩せないと思う。だから今日のその OKC とサンズで1-9でパッ1-9で見た時に7-30ってフェニックスが圧倒してたんだけど、正直であれ当たり前なんだ、
なるほどね、
崩せないもん。
そういう風に見ると面白いかもね。そのサンズを のディフェンスをどうやって崩すかっていう、
まああとはね、セカンドユニットかな。セカンドユニットはあんまり良くないのよ正直に、
うん、
だからまあそのチーム層で言うと他のチームと比べてはやっぱり辛いところはあるから。
なるほどね。それでだからプレーオフを勝ち上がっていくのは難しいんじゃないかっていう、うん、
例えば1回戦ね、なんかこうブッカーとか休ませてセカンドチーム、まあ、1.5 から2、ね、セカンドチームぐらいで勝ち上がっていってみたいなところはやっぱりちょっとできないと思うね。
なるほどね。それでだからカンファレンスファイナル行くかどうかみたいな判断に、どっかでやっぱりクリッパーズとか、うん、デンバーとか相手に苦戦をするっていうあれかな。
だから、まあ、結局西地区でいうと上位チームってフィジカルなチームが多いじゃん。クリッパーズもそうだし、まあ、レイカーズもそうだし、デンバーもそうだし、うん、そうすると、まあ、プレーオフでいい成績を残そうと思うとこのシーズン中に、まあ、どこまでこう順位を伸ばせるか、要は2位をキープできるかみたいな、
まあいい位置でプレーオフに行きたい。
そうそうそう。で4月
いい位置で行ってもな、あ、まあそうか、西は下位プレーオフが どの辺が出てくる
か、プレーインに入ってるチームとかさ、西のその後ろなんていうのチームの中盤から後ろって言えばいいのかな、
うん、
ディフェンシブなチームって、まあ、そんなにね、基本はオフェンスみたいな、ポートランドもそうだし、ダラスもそうだし、まあゴールデンステートは確かにまだその中でディフェンスはいい方だけど、
まあそれディフェンスがいい方だけどっていうのはそのドレイモンドがいればね、そう
まあそれでもね、ほらゴールデンステートもローテーションはそこまでさ悪くないじゃん。
うん、あ、そうするとさ、なんか早々にあのサンアントニオと当たったりとかしてさ、なんか渋い戦い
さ、あれ、あ、すごいと思うよ。あのちゃんと見ないとね、意図が理解できないかもしれない。
と全然面白くない。
あのパッと見ね、パッと見ね。
で、あの。すごいその目を超えてる人たちがなんか うなりながら見るってやつだよね。まあでもちょっとプレーオフもうあと20試合か、楽しみですね。まあ今年はちょっと 激戦というか乱戦になりそうな、どこが上がってくるかも全然読めないし、プレインもなんか意外と競合が入ってたりとかするので、
7、8、9、10にどう入ってくるかで変わるからね、
楽しみですね。じゃあ今週はこの辺にしましょうか、はい、じゃあ皆さんとあと20試合どういう展開になるか楽しみに見守っていきましょうね、はい。では、今回は以上にて終了します。ありがとうございました。